皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。9月が始まりました。海外留学組もしくは海外在住組は無事新学期が始まりましたでしょうか？メルボルンのロックダウンは一応あと1週間だと言われていますが、このポッドキャストは9月後半に行われる DLS オンラインセミナーのためにちょっと早めにレコーディングしております。なのでもしかしたら残念なことにロックダウンが伸びている可能性もなきにしもあらずですが、そうではないことを今は祈っておきましょう。今週も引き続きグランプリについて研究していきます。実はこのポッドキャストでフォーカスしているのを理由に、9月には新しくグランプリへの記事がサイトにアップされて、そちらもポッドキャストにピックアップする予定でおります。飽きますね。さて今週はグランプリへのかかとについてフォーカスした部分をライブ音声からカットしてお届けいたしますが、新しい記事もこの部分の続きになるので、ぜひメモを取りながら聞いてくださいね。では本文です。
じゃあかかとが床から離れるタイミングはというと、それもどこまで深い振りをしているのかとかにもよって変わってくるんで、タイミングだとね、音の取り方とかも出てくるので、ここも皆さんがスタジオの先生に聞く場所ではあります。まあもちろんグランプリへのゴールとしては、かかとが浮かないギリギリまで行って、かかとが少し浮いちゃったらしょうがない、でも戻ってくるときはできる限り早くかかとを床につける、床を押すってことだよね、っていう風に指導はされてくるはずですから、どこでかかとを上げますではなくって、自分のできるギリギリを頑張ろうという風に常に練習していくべきではないかなとは思いますが、ここの質問がタイミングになってたので、それっていうのは音楽性とか振り付けとかとかかってきますので、そこも先生によって変わってきちゃうんじゃないかなと思います。例えば早い動きのグランプリで先生がやってる場合もあるし、8カウント全部使ってやってる場合もあるし、下に下がるのが3で上がってくるときにもう少し長く時間を使う5で戻ってくるっていう先生もいるかもしれないじゃない。だからここもタイミングとかいうところは先生に聞いてあげてくださいね。で、かかとの話をしていたらこの質問が来たんですね。かかとはいっぱいまで上げますか？上げません。かかとを上げようという動きがグランプリではないです。いいですか？です。このライブをね、見ている子供たちはそんなにいないと思うんですね。朝の9時からインスタなんて見てたら勉強しなさいよって感じになっちゃうから。だから先生方、この質問が私に来るということは、この質問を考えている子もクラスにいるかもしれないというのを頭に入れておいてください。そしてレッスンの時にこのことをちゃんと説明しているのかを考えてあげてください。グランプリで一番深いところに行くというのは、足首だけで見たらルーベをしているわけではないですからね。自分で動かすのではなくって、能動的に動かすのではなくって、受動的に可動域を使っているというのがグランプリだとしたならば、かかとの高さ、かかとがを自分から上げるという動きには絶対にならないはずです。そして戻ってくるときは、もちろん自動的には戻ってこれないんで、上がってくるときは自分で筋肉を使わなきゃいけなくて、その時にはかかとを早く下ろせるように練習する。かかとが上がったままでなんか半分変なルルブみたいなので上がってこないとかっていうのはもちろん大事にはなってきますけれどもね。よいしょ。で、同じようなかかとの質問で、2番ポジションにした時にかかとが浮いちゃいますという質問もありました。確かに2番ポジションだけは、全てのグランプリの中でかかとが浮きませんものね。1番、2番、3番、6番でもそうだし、あと5番もそうだけれども、かかとは浮くけれども、2番はかかとは浮きません。ということはですね、2番の時に深く振り上げができないとしたならば、それはしょうがないってことだよな。で、しょうがない、だから諦めようじゃなくて、しょうがないっていうのは今はできなくてもしょうがない、練習していこう、そっちに向かっていこうっていうことを頭に入れておく必要がありますね。すぐにバレエのステップができるようになるのがゴールではなくって、正しい形に向かって日々努力するというのが必要なわけで、その正しい方向に向かって日々努力するっていうためには、正しいのが何かっていう知識がないといけないだろうし、どういうふうに体が動くのかっていう理解も大事になってくると思う。ただそうは言っても、私が結構特にインスタでこうやって質問とかがね、ダイレクトにできるところだと、早くみんな上手になりたい、早くコツが欲しい、早く足上げたい、早く回転したいみたいなのがあるんだけど、ごめん、すっごく世界的に高いレベルのバレエ学校に選ばれた人でも、 3年だったりとか8年だったりとかレッスンをしなきゃいけないのと同じように、皆さんが週に 2,3 回やってるだけですぐにできるようになったら、1あなたがすんげえ天才か、2あなたの先生がめちゃめちゃいいか、3そんなね簡単にテクニックは身につきません。それが楽しいからやるんだけどね。すぐに手に入っちゃったらすぐに飽きるじゃない。そこが欲しいと思って練習するから日々努力をっていう風になっていくし、こうやって勉強していって繋がっていってできるようになるものが増えたら嬉しいと思うんだけどね。ということで、2番でかかとは浮きません。2番でかかとが浮いちゃいそうになるのであれば、それは間違ったグランプリエになります。ですので、じゃあ2番でかかとが浮きそうな時はどうするか、浮かないギリギリで毎回レッスンをしてください。いつかの記事、筋肉痛の記事だったかな、なんかで書いたと思うんだけども、筋肉痛だとか覚えてる人がいたら後でコメントで教えて。ダンベル持ってエクササイズします。最初は1キロしか持てませんでした。でもその1キロを続けるから強くなっていくよね。で次は 1.2 キロ持てるようになるかも。でも最初のうちの 1.2 キロはさ全然難しいよね。でそのうちに慣れてきて、じゃあ次は 1.5 にしよう、次は2キロにしよう、どうのこうのこうの、負荷をどんどん増やしていけるよね、強くなればなるほど。それと同じようにグランプリエもかかとが浮かないギリギリがたとえ今ちっちゃいプリエみたいに見えちゃったとしても、もしくは普通のプリエとグランプリエの差があまりないように見えてしまったとしても、それを続けていくことで強くなっていくんだということはしっかりと頭に入れておいてください。そしてかかとが浮いちゃう理由っていうのは、アキレス腱の長さとかどうのって言われるけど、そうじゃないっていうのは DLS の記事にもすでに書いてあるので、今日は割愛していきます。
いかがでしたか？ご存知のように私はバレエ解剖学マニアで、どうやって体が動くのかを研究するのが大好きです。でもね、今回ピックアップしたかかとのように、ダンサー自身が、もしくは先生がステップの正しい形を理解していないと解剖学の出番はないんです。グランプリでかかとを浮かせるのが正解と思ってる子は、バーレッスンで足首の屈曲、最大のチャンスであるグランプリの恩恵を受けることができない。そうすると深いプリエが育っていかない。よって私の元に、アキレス腱が短いんですがどうしたらいいですかという質問が来る。でもさ、問題はあなたの体ではなくあなた自身なんですよ。恵まれていないなんて頑張ってる体に失礼なことは言わないでくださいね。ということで、今週のポッドキャストはここまでですが、オンライン学校にある解剖学の授業、腹筋、ターナーと太もも周りも私の元にたくさん質問が来るエリアです。自分のペースで勉強できるオンライン学校でスケジュールを立てて勉強し、9月下旬に行われるライブ Q&A セッションでわからないところを私に聞いてくださいね。そちらの申し込みは DLS ストアより。ではまた来週も懲りずにグランプリについて勉強していきましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。